聖書にある神の言葉に聞きます。ページは168ページ、ヨハネによる福音書の第3章の31節から36節です。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。今日与えられましたのは、今お読みしましたヨハネによる福音書の第3章31節から36節の御言葉であります。皆さんどうでしょうか、いかがでしょうか。今日のこの聖書の言葉を私が今朗読いたしましたが、それをお聞きになっていたどういう感想をお持ちになられたでしょうか。よくわかるな、本当に感動する、そういう人はおそらくおられないんじゃないかなと思います。むしろわかんないな、なんかピンとこないな、難しいなと、どちらかというとネガティブな印象を、この聖書の箇所に関しては持たれる方が多いんじゃないかと思います。そういう思いを持たれているからといって心配なさらないでください。みんなそうです。私もそうです。例えばこの3章ですと、3章の16節のような言葉はとってもよくわかる。大事な言葉が語る、大事なことが語られているんだなってことが見えていく。けれども今日の聖書の箇所はそのことが読んですぐわかるかというと、どうもそうではないと思います。しかしながらこのようにして礼拝で私たちは聖書を読んでいるわけですが、私はこれは恵みだなと思っています。おそらく一人で読むときには今日のような聖書の箇所っていうのは分かんないなみたいな、さーっとこう読み、さーっとこう通り過ぎるといいますか、そういう聖書の箇所かなっていうふうに思うんですね。けれどもこういう礼拝で、こうやって聖書を読むときに順番に読んでいっていくときに、そういうことはしないわけでありまして、ここにもとどまるわけです。そして私が経験上知らされてきたことや教わってきたことでもありますが、皆さんもそういう方も多いと思いますが、こういう箇所っていうのは実はじっととどまっていくと、そこで与えられる本当に大きな恵みっていうのがございます。まさかこんなところにこういう恵みが語られていたのかっていうことに気づかされて、本当になんていうかですね、恵まれるといいますか、そういうことを経験させられるっていうのは実はこういう聖書の箇所なんですね。私は今日のような聖書の箇所を通しても必ず恵みがあるし、そして恵みが与えられるんだということを今日一緒に味わいたいと思っております。自立、今日の聖書の箇所は非常に重要な箇所であります。この聖書の箇所を読むにあたりまして、まず一緒に考えてみたいことがあるんです。もうお気づきになっておられて、なぜなんだろうって思われている方ももしかしたら終わりになるかもしれません。それは今日の聖書の箇所には31節から36節見てください。このパッと見てくださるとパッと気づかされることがあります。それはこれ括弧でくくられている、鍵括弧でくくられているということです。発言を表すわけです。でも誰の言葉なんですかってことなんです。ちょうど今日の聖書の箇所の前には洗礼師ヨハネと主イエスキリストとの対話が記されていました。そしてあの方は栄え、私は衰えねばならないというヨハネの言葉で、 今日の聖書の箇所の前は終わっているわけです、まあ、そこで一旦鍵括弧がくくられるわけです。そしてここでまた再び鍵括弧で語られる。でも誰が言ったとかそういうふうには語られてないんですよね。今までは例えばヨハネが言ったとか彼が言ったとかイエスが言ったとかそういうふうに語られてるんですが、ここには何にも語られない、ただただ鍵括弧がしてあります。一体 何ってことなんです一つの読み方は、洗礼者ヨハネが一旦方は栄え私は衰えるっていうところで区切りをつけた上でもう一度ここで語り出したというふうに読むことができます。でそういうふうに読む人も多いんです。けど私はどうもそれでは納得できないんですね。そうじゃないと思っています。どっちかっていうと。で実はですね、今日聖書協会共同訳という一番新しい翻訳の聖書があります。この中にもその聖書の箇所を今開きながら御言葉に聞いておられる方もあるかもしれませんけれども、この聖書の箇所、その新しい翻訳の聖書の箇所ではこの部分は鍵括弧でくくられていないと思うんですね。鍵括弧になってないんですですね。まあ、それはどういうふうな意味なのかというと、ここでこのヨハネ福音書を書いた著者が語り出しているということなんです。宣伝者ヨハネの言葉を記してきて、イエス・キリストの言葉を書き記してきて、そしてもう自分の言葉をいつの間にか語り出しちゃう。もう語りたくてしょうがなくなって、黙っていられなくなって自分の言葉を語り出す。そういうふうに言うことができると思うんです。でそして私はこういうところにヨハネ福音書の非常に興味深い面白いところがあると思っています。そしてすでにそれは例えばニコデモと主イエスキリストの対話が3章に記されておりましたけれども、そこでもありました。16節のところからの箇所は一体誰が語ってるのかはっきりしない。そしてそこでもヨハネ、この福音書を書いたヨハネ自身が語り出しているっていうふうに私はその時に申しました。同じことです。もうなんて言いますかね、恵みの ことがこう見えてくると言いますか、こういうことだ、こういうことなんだって、これ大事だなって、語りたいなって、語りたい、告げたい、このメッセージを届けたい、そういう思いを持って、言葉を語り出す。洗礼者ヨハネとイエス、イシュエスがこういうふうに語り合われたんだよって、そういうことをか思い出しながら調べたことを書き記す。そうやって書き記してるうちに、いやこれはこういうことだっていうことを自分の言葉で語り出していく。説教し始めると言いますか。そういうことなのかなっていうふうに思いますね。そういう恵みっていうのがこの事柄そのものの中にあるわけであります。そしてもう一つここで重要なことは、こういうふうに読んでいって気づくことがあります。それは今日のこの聖書の箇所は3章の終わりなんですね。ここ実は大きな一つの区切りなんです。3章っていうのは3章自体である、意味で完結しているって言いますか、そういうところでございまして、その3章の、いわゆる結びというのが今日の聖書の箇所であります。そしてその3章で語られてきたことが結局こういうことだということがここで実は要約されている。そしてこうギュッとこうなんて言いますか、凝縮してこういうことですよっていうことが著者自身の言葉によって語られている、そういう箇所であります。そういう意味で非常に重要なんです。一体私たちは何を聞いてきたのか、ここが大事、ここが大事って いうふうにしてもう一度語り直される。この3章をそこで振り返ってみたいと思いますけれども、最初 の、 きっかけはニコデモという人が主イエスを 夜の、時間にですね訪ねてきたことがきっかけでした。ニコデモはシュエスに教えを求めてやってきました。シュエスのもとに勇気を出して、けれどもシュエスがそのニコデモに最初に言われた言葉が重要であります。それは3章の3節です。はっきり言っておく、これはアーメンという言葉です。アーメン、アーメン、キリストは大事なことを言われるとき、このアーメンという言葉をまず言われて、そしてこう言われました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。実はこれが3章のテーマです。新しく生まれる新生ということです。そして主イエスはこのようにこの新生ということをお語りになられたわけですけれども、ニコデモはそのことが全くわからないんです。教えを乞いたい、新しい教えを教えてくださいって言う。ニコデモは何かこう今まで学んできたことに一つ加えるということを求めたわけですが、シュエスは全部崩されて、そうじゃない、あなたは新しく生まれないといけないって言われたんです。生まれな変わらないといけない、生まれ変わらないと人は救われないと言われたわけです。ところがそれがニコデモはわからない。でそのニコデモに対してシュエスはさらに言われたわけです。11節から13節ももう一度読んでおきましょう。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいないとあります。そして今日の聖書の箇所、を読んでください。こうあります。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。反響してるでしょう。こういうふうにしてここまで語られてきたことが、ここが大事、ここが大事っていうふうにして要点がもう一度語り直されているっていうのが今日の聖書の箇所なんですよ。そしてこれは極めて重要なことがなので、もう一度語り直されているわけです。どうでもいいことだったら語り直されることはないんです。そしてここまでの中心は、先ほども言いましたが、この3章そのものの一番の中心は新しく生まれるってことなんです。この新しく生まれるっていうのは、まあ様々な言葉で言い換えることができまして、これが救われるってことです。また罪の支配から解放されるということであります。あるいはまた今日この3章に出てくる言葉から言うと、永遠の命を受けるということです。神の国に入るということでもあります。そしてこのようにして新しく生まれる、そして救われて罪を許されて、罪の支配から解き放たれて、神様との間に交わりが生まれていく、それが救い、神の国に入るということなんですが、そうやって新しく生まれるために必要なただ一つのことがこの3章では明らかにされたんです。それがイエス・キリストを信じるということなんです。天から下ってきたもの、すなわち人の子イエスがおられまして、このイエス・キリストを信じるということです。そしてそのイエスが天から下ってきたものであってでございます。この方は特別なんですね。天から下ってきたものっていうのは今までいないんです。 今まで預言者とか今いっぱいいましたよ。洗礼者ヨハネのような人もいます。でもみんな地に属するものなんです。でもこの方は違います。天から来られたもの、天から下ってきた方、下られてきた方であります。そしてこの方は神について語られるんじゃないんです。神の言葉そのものなんです。神ご自身をこの方が表している。そしてこの方を受け入れ、この方を信じるっていうことが救われるためにただ一つ必要なこと。そのためにそれ以外のものはいりません。なんかいいことをしたりすることも必要ありません。なんか私たちの側が何かしないといけないっていうんじゃないんです。何か加えていって積み重ねていって修行して救われるっていうのでもありません。この方をただ信じることだけが求められます。それが救いです。ですからまた例えばその3章16節でも信じるってことが求められて繰り返されていますね、語られています。3章16節にこうあります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。そして、また18節にもですね、御子を信じる者は裁かれないと、ここで強調されているのは信じる、御子を信じるってことなんです。この御子は非常に特別な方であって、神がお使いになった特別な方、天から来られた方、この御子イエスキリストを信じるというただ一つのこと、このただ一つのことだけが救われるために求められていますよということなんですね。それがここで明らかにされているわけです。でもこれ一体どういうことなんですかね。どうしてこんなことなんでしょうかですね。どうしてこれこういうことなんでしょうか。一体どういうことなんでしょうか。この信じるっていうのは非常に単純なことですね。単純素朴なことです。ものすごい簡単なこと言うならば、一生懸命修行して一生懸命積み重ねて、まさにこのニコデモのように、あなたがこうやって本当に一生懸命真面目にやってきたように、その真面目に積み重ねることによって救われるっていうのはなかなか困難なことですよね。でもそうじゃない、そうやって行いとかそういうことじゃなくて、ただ神が使わされた御子イエスキリストを信じるということ、その簡単なただ一つのことによって人は救われます。それがメッセージなんです。でもですね、でもですよ、考えてください。私たち知ってることあります。この一番簡単なことが一番難しいってことです。ものすごい単純簡潔シンプルの極みみたいなことです。ただ信じることによって救われる。でもこのただ信じるというこの一字、この一つのことが極めて難しいことだということを私たちは経験的に知ってるんじゃないでしょうか。ニコデモという人物がこの3章に登場しますが、この3章のに登場するこのニコデモという人は、この信じることが人間にとってどんなに難しいことなのかということを表している存在じゃないかなと私は思っています。そしてですね、ちょっとでも大事な言葉があるんです。この今日の聖書の箇所を読み解く上でも、三章全体を読み解く上でも、私たちが忘れちゃいけない聖書の言葉があるんですね。それは2章の一番最後の言葉です。ここにこういうふうにあるんです。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。イエスキリストは人間そのものを誰も信用されなかったって言って、すっごいことが言われていて、そしてイエスは人間の中に何があるかっていうことを知っておられたっていうふうにあって3章なんです。 そしてこのニコデモっていう人の中に浮かび上がってきてるのは、イエス様が語りかけるわけです。出会ってこうだよこうだよって信じることだけだと。でもその信じるってことができない、できないって、そこでぶつかっちゃうんですね。人間ってのはまあいろんな問題があります。いろんなたくさんの問題を私たちは抱えながら生きています。みんなそうだけどね、一番根本問題っていうのは聖書は語ってるんです。人間の一番の根本問題は信じれないってことなんです。ヨハネ福音書が語ってるのは信じれない私っていうことなんです。どんな人も。高橋三郎という人がいます。無教会の指導者の一人でした。この高橋三郎先生がはヨハネ福音書の公開を書かれています。私は説教するとき必ずこの人の書かれたものを読みます。高校生たちと一緒に聖書を読んだことから生まれたあの書物なんです。私はとてもいいヨハネ福音書 の、 あの公開書だと思っていますが、その中で高橋三郎先生はこういうことを言っています。分かろうとする人にとっては信仰は認識上の問題であるけれども、本当に信じようとする人には神の前にひれ伏すことが要求される。ちょっと難しいことです。ちょっと解説が必要。私たちはもん例えばね、こういうことですよ。ああ、なんか救いのこと、救われたいと思う。そして教会に来る。そして一番の自分の問題はこの救いってことは分かんないことだと。要するに知識がない、知識がないっていうことが問題で、その知識をちゃんと獲得しないといけない。でその知識が与えられれば分かったら救われるんじゃないか。その分かる分からんってことが一番大きな問題だと思うと。でも高橋先生はそうじゃないって言うんです。そうじゃなくって、問題はひれ伏すことができるかどうかなんだって言うんです。あの分かる分からんっていうのは認識の問題だけど、信じるっていう問題になった時にはこれひれ伏すってことなんです。ひれ伏すってのはこれ礼拝するってことです。あのキリスト教信仰で一番大事なのはひれ伏すってことなんです。でこのひれ伏すが人間にとってできないんですね。ニコデモっていう人はそうです。ものすごい認識持ってるんですね。そして人間的なことかって知識もすごいあるし、宗教性というのも非常に持ってる。彼の最大の問題は巫女イエスが信じれない、巫女イエスの前にひれ伏すことができないってことなんです。これ例えばね、もうこういうことですよ。この例えば礼拝の説教のことで言うとですね、私はまあ説教者としてここに立っているわけですが、できるだけ皆さんに分かりやすく話したいと思ってます。本当に難しいことも話すことあるんですけど、根本的には分かりやすく分かるように話したいなってことを心から思っています。でもですね、同時に思っています。よく分かる話をすればそれでいいのかというと、実はそうじゃないと思っています。あの分かる分からないというのは、あの、まあ、こちら側、私たちの人間の側からの見た問題なんですね。でも信じるってことにならないと意味ないわけです。どんな分かる話をしても、でもすっごく分かりやすい話をしたからといって人は信じれますか、信じるってことになりますかってことなんです。分かるっていう時にはこっちがあくまでも主体なんです。 分かる分からん。でも信じるってことになった時にはヒレ伏すっていうのはあちら側に主体があって、神様の側に、キリストの側に主体があって、この方の前にひれ伏すってことなんです。聖書の問題はそこなんですよ。ああ分かった分からんっていうのが一番の問題じゃないんです。人間はひれ伏すってことに召されていて、でもこのねひれ伏すってことができないんですよ。いつも上から目線なんです、神様に対しても。ひれ伏そうとしないわけです。尊大なんです。もっと言うと傲慢なんです、神に対して。だからそれをイエス・キリストは最初から知ってたよっていうのをヨハネ福音書は言っとるわけなんです。それが人間の、私たち人間の最大の問題、不信仰。神様の前に、神に背いて生きてる根本的などうしようもないやつなんです。神の敵です。それが人間。それをみんな持ってるよってことなんです。これ人間の問題なんです。どんな宗教上の、ね、宗教的な人でも立派な人でも、どんな人も一人残らずこのことにおいて同じですよっていうのを語ってるのがヨハネ福音書なんです。誰が何が人間の心の中にあるかをキリストはご存知だったと言われてるんですから、だから信用できないやつだと、いや、いうことを神イエス・キリストは知ってるんです。でもとても不思議なことなんですけれども、そういう人間、こういう受け入れない人間、ひれ伏さない人間で、そういうことが明らかにされているわけですけれども、しかしそれじゃどうにもならないわけですけれども、それで話、もうそれではどうしようもないねって言って話が終わるのかというと、終わってないのが終わらないんですよ。で今日の聖書の箇所にそのことがすごくよく出てきてるんです。それはこういうことです。誰もその証を受けれないって32節であるわけです。今日の聖書の箇所は真っ二つに分かれてるんです。この32節で終わってるんですけど、そこで終わらないで32節の後に33節があって、33節では受け入れない、誰も受け入れないよって言われてるのに、のにですよ、その証を受け入れるものはっていうふうに言われ始めるんですよ。そしてその後ずっと見ていくと、誰も信じないと言われてたはずなのに、御子を信じる人は永遠の命を得ている、言われるんです。そしてここずっと読んでいくと一つ気づかされることがあるんです。もう一度読んでみます。その証を受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手に全て委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。まあ、こういうふうにあるわけであります。まあ、非常に不思議なんですが、それで気づかされることはありましてね、ここにね、三位一体の神様、登場なんです。全て語られるんです、出るんです。まず神様のこと語られますよね。父なる神様、神が御子を使わされた、御子のこと語られますよね。でそして今日の聖書の箇所には、神が霊を限りなくお与えになるからであると。でここに神の言葉を話されて、神が霊を言葉と霊っていうのが一つになって、神が言葉、御言葉を通して働かれる。その時に聖霊のことが語られる。つまりこれが父子聖霊なんです。そしてこの父子聖霊なる神様、三位一体の神様の働きがここで語られているわけです。この三位一体の神様はどうやって働かれるのかというと、父なる神様が計画を立てられて、救いの計画を立てられて、御子イエス・キリストが、まあ、要するに父なる神様は家の設計図を書かれる、救いの家の そして御子イエス・キリストはその家をお建てになる。そして聖霊は何をするかというと、その家に導く、入れるように導くわけです。つまりこの三位一体の神様が私たちを救うために全集中され、全力投球されるよっていうことなんです。この信じない私たちに働かれるんです。信じない私たちのためにこの三位一体の神様が働かれて、信じないものを信じるものに変えられるんです。だからそのようにして信じないものが信じるものに変えられる奇跡が起こるよって、それが神のなさり方ですよ。人間はみんな信じないんです。人間は信じないんです。信じないけど、その信じないものを信じるものに変えられる、論理的には矛盾だけど、それが神のなさり方なんです。で、神様がお働きになってなるっていうのはそういうことなんです。アウグスチヌスという人はここで神様の選びってことを語りました。もう神様が選んでくださってね、信じるものを生まれさせられるんだと。だから新しく生まれるなんですよね。三章のテーマは生まれるとき自分で選べないですよ。私は自分の努力で生まれてきたみたいな人いませんよね。俺はこの地上に生まれてくるぞって、頑張るぞみたいにして生まれてくる人っていない。気づいていたら、気づいてみたら生まれてたっていうのが同じなんです。神様が生まれさせてくださって、信じる心まで与えてくださる。またある神学者こう言いました。今日の聖書の箇所について語りました。こんな言葉を語っています。すべての人間は繰り返し信じない、そして信じるものが存在するということは、モーセの杖が触れた岩から水が流れ出るようなものだと言いました。聖書の中に出てくる話を使って、モーセが岩を叩いた時、あれの旅してる時に水がそこの岩から出た。岩から水が出るなんてありえないじゃないですか。でもそういうことが起こった、起こってるってことなんです。私たちの間でどうして信じてんですかって、宗教深かったからですか。そうじゃない、特別いいことしたからですか。そうじゃない、私たちには理由は分からない。ただ神が憐れんでくださったということ。不思議にも、まあ別の言葉で言うとね、こう言っていいと思うんです。もう私という自分というものにあんまり私たちはこだわらなくていいことなんです。自分はもう信仰深くなくって、もう信仰ダメだって、今まで牧師として聞いてたのは、私信じてるか信じてるのか分からなくて先生困るんですみたいな話をよく聞いてきましたし、実は私自身がそうでした。自分のことばっかり見てね、もうね、僕はおどおどおどおどしながらある時期を教会で過ごしてました。でそのまま進学校に行っちゃったりして牧師になってしまって、そしてだんだんだんだん気づかされていったことがあります。このことなんです。人間は根本的に繰り返し信じないんです。でももうどうしようもないんです。でもそのどうしようもないものを神様が憐れんでくださってるんだってことなんです。だからもう自分の不信仰なんてのはもう当たり前なんです。その自分の憐れみ、自分自身への憐れみを信じるってことなんです。だから自分に絶望していいんです。最初から望みなんかないので、そう思った時に私は生きることが楽になりました。ああ喜びになりました。そして信仰生活が、あと人と比べることもやめました。大丈夫だと、いいんだと思えるようになりました。まだでも不完全でして、すぐ分からなくなるので、こうやって繰り返し御言葉に聞いています。でまた一方で自分を誇ってしまいます。これが本当に分かれば自分を誇ることだってないんですけどね、威張ることもないんですけどね。このことが分かればもう本当に感謝すべきはただ神の恵み、褒めたたえるべきは神イエス・キリスト、十字架のみを誇りとするってことになるわけですから、これやっぱ分からなくてすぐ自分を誇ろうとします。だけど こんな私たちのために神様は絶えず語り続け、御言葉を語り続けられて、聖霊が働いてくださって私たちに言葉を与えてくださり、私たちを導き返してくださいます。36節の言葉、最後の言葉はちょっと恐ろしい言葉かもしれません。御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるとあります。ちょっと恐ろしい言葉に見えますけれども、この御言葉はキリストの十字架とは何かということを表しています。そういう言葉なんです。十字架のキリストは私たちのために何をしてくださったのかというと、神の怒りを、実はヨハネ福音書で神の怒りって言葉が出てくるのはここだけなんです。神の怒りを負ってくださったんです。だからこの御子を信じるときに、信じるように私たちが導かれるときにですね、もう神の怒りを私たちは受けることがなくなるんです。本当は私たちはみんな不信仰であり、神に逆らっているものであり、神様から怒られないとどうしよう、もう怒りの対象なんですよ。だけど御子イエスキリストを信じるとき、この御子イエスキリストが十字架の上に死んでくださったのは、私たちに対する神の怒りを身代わりに追われるがゆえでしたから、もうこの御子イエスキリストを信じるときに私たちはどんなことがあっても、もう神の怒りのもとにはいないんです。でも御子を信じないときは、逆に言うと私たちは神の怒りっていうのは残り続けちゃうわけですね。そのことなんですね。でこの神の裁きっていうのは、ヨハネ福音書においては世の終わりに、あるいは死んだ後から来るんじゃなくて、もう信じないってこと自身がもう神の裁きですよって言われている。本当にそういう意味では恐ろしい書物なんです。もう信じないっていうその瞬間に裁きなんです。神の怒りがとどまっちゃってる。でも神が働かれて、一方で私はこう思うんです。神様が お働きになって、そういう信じる気持ち ことまで与えられるのに、そんな信じないってことあるのって。ヨハネ福音書は、いやありえないでしょって言ってるんです。いや神が働かれるんだから、あなたも信じるようになる、信じる者として生きなさいって、信じないものにならないで信じるものになりなさいって言われているのがこの福音書なんです。まあ、こうして見ていくと、やはりここにも、いや今日のような聖書の箇所にこそ本当に大切な大切な神様からのメッセージが語られているんだってことが分かってきました。全部が分かったわけじゃありませんが、この大事なところは分かってきたんじゃないでしょうか。感謝したいと思います。ただ神の憐れみによって、恵みによって、キリストの十字架によって救われている自らを見出しましょう。で、私たちが信じるってこと、全部これも神の恵みなんだ、もう信じるってこと自身の中に奇跡があるんだということです。ただ神の憐れみ恵みを信じて歩みましょう。そして地上の生涯を、地上の歩みを許されたところで歩み通したいと願います。お祈りをいたします。父なる御神様、今日の主の日、日曜日の朝を感謝します。確かなキリストによる恵み、救いの恵みがここに語られています。天から下られた方、このイエスキリストをこそ信じるようにあなたは私たちを招かれておられ、三密にして一つなる神様ご自身がこのために、全てを尽くされ私たちを招かれておられ、そして事実私たちがこうしてあなたを信じることの中にあること感謝します。どうぞ御子イエスキリストの救いの恵みを今日覚えて、あなたを新しく褒めたたえることができるように、また繰り返し私たちがここに立つことができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。